社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年5月4日配信分です。ゴールデンウィークに配信して偉いと自分を褒めてあげつつもですね、今日はですね、また先週に引き続きですね、ちょっと人事制度の話をしたいなというふうに思っております。人事制度の話を先週いたしまして、人事制度っていうのは評価制度と等級制度と賃金制度というものがあって、それをこううまくこうね、絡み合いながら作るみたいな、そんなものだというようなものですよ。会社さんで賃金制度というか、人事制度作りたいっていう時って結構多いのが給料の決め方で悩んでいるというような話なんですよね。もちろん従業員の方にこういうふうに成長していってもらいたいとか、そろそろないと皆さんに不安にさせてしまうからっていう話もありますけど、でも給与の分配をどうしていくかっていうところで賃金制度、しっかりやっとかないとなみたいな、そういう話が多いかなというふうに思うんですね。で、ここで私の考え方なんですけれども、人事制度ってそもそも何かっていう中でですね、こういうその正当な評価をしてあげたいだとか、こう一生懸命やってる人に給料を多くあげたいとか、そういうような話になるんですけれども、そもそもの前提として労働契約っていうのは、労働に対する対価を支払う、報酬を支払う契約っていうことになってるんですよね。で、労働とは何かというと、時給単価で表されるんですよ。月給とかもありますけれども、もちろん年俸制、月給制、日給制、時給制みたいな風にありますけれども、でもそもそも日本の法律では1ヶ月分の賃金はその分1ヶ月ごとに支払わないといけないというふうになっているので、本当の意味での年俸制っていうのはまずできないんですよね。で、月給制というところ以下なんですけれども、でも月給制にしても何日お休みがあって、休日が何日で1日何時間働くで、それ以上働くんであればプラスで残業代を払わなきゃいけないっていうふうに考えると、その月に何時間働いていくらもらえるのかということが決まってるということは、時間単位で、月給の方も時間単位で単価で働いてるようなものなんですよね。で、1時間あたりの単価がいくらで、それに、何時間かけて給料というものが出るんですけれども、フルタイムで働くとだいたい160時間から173時間、それだけ働いて月給が決まるということになってるわけですね。で、働く時間というのはもうその所定労働時間というようなことになるということは、それ以上働くというのはもう残業になるわけですよね。で、残業みんなあんましたくないとか言いますけれども、でもそもそも商売として考えたらですよ。で、労働者っていうのは労働力を時間単位で、会社に売ってる存在なわけですから、そう考えると何時間売れるかっていうのに上限があるわけですよね。あと健康とかっていうのもありますから、月に160時間ぐらいしか、もう160個分しか売れないんですよ。自分の持ってる商品は160個なんですよ。でもそれを全部買い上げてくれるっていう独占契約をしてるっていうのが雇用契約なわけですね。で、そうなると単価を上げていくしか給与を上げるっていう方法はないわけですよ。で、その単価がどうやって上がっていくかっていうのが、各会社ごとに違う人事制度によるというような形になるわけですね。だから会社さん側から見れば、従業員の単価、その人が1人1時間、この人が1時間うちの会社のために頑張ってくれたらいくら出すかっていう、その単価を決めるっていうのが人事制度というか、賃金制度みたいなもんだと私は思ってるんです。で、そう考えてる前提で言いますけれども、まず日本型の雇用っていうの、あと海外のね、そのジョブ型なのかメンバーシップ型なのかみたいな話ってあるじゃないですか。で、日本の人事制度というか、日本がね、つい最近雇用形態というのが始まったわけではありませんから、それはもう大昔から誰かに雇われて働いている人というのはいたわけで、で、そうなってくるとですね、日本ってこの働いている人たちを家族というか、仲間というか、そういうふうにそのみんなでこうお金を稼いでいくっていう共同体みたいな形が根強いんですよね。 あと先週先日ですね、あのセミナーでお聞きしたことでもあったりするんですけれども、あの武士と江戸時代で言うと武士と、あとはあの農民とか商人とかっていう平民とかがいるわけじゃないですか。で、こう階級制度があって、上の者に仕えることによってこうね、あの報酬をもらうみたいなのは武士なわけですよ。で、武士じゃない人たちっていうのももうね、そっちの方が大勢いまして、そっちの方々も誰かに雇われて、まあ、奉公してやってるみたいな、そういうね、時代劇とか見ているとあのイメージつくかなと思うんですけれども、武士みたいな、ああいうその主君のために命を落としてみたいな、そういうコミュニティじゃなかったらしいんですよね。みんなで生きていこうっていう方のコミュニティだったらしいんですよ。我々はそういう血を引いていますから、だから何かをやったらいくら出すよみたいな形の、そのアメリカっぽい考え方っていうのとはまたちょっと違う、そのルートみたいなのがまず存在しているということを人事の人たちは分かった上で、人事制度は考えないといけないというふうに私は思ってるんです。もちろん分かった上で何を選ぶかっていうのはもちろん会社ごとによるけれども、そういうその今何型がいいとか、ジョブ型がいいとか、あのメンバーシップ型でないとこう心が離れてしまうとか、年功序列型が見直されているとか、あと何でしょうね、なんかいろいろそういうじゃないですか。なんか人事ってすごいトレンドがあるんですよ。でもトレンドがあるんですけど、それにいちいち振り回されてちゃいけないわけですよね。一時期あのかなり前の話ですけれども、成果型みたいなのがわっと流行った時、あの大きな会社で成果型を導入したら部下の面倒見なくなっちゃったみたいな、そういうその今までのその日本的な考え方と違うものをこう選んだりすると、そういうところで歪みが出たりするわけですよ。あとまあ人事制度、評価制度、等級制度といえばみたいな感じの、そのこういうのが当たり前ですよっていう風に商品化されている、パッケージ化されているものっていうのもたくさんあって、それがですね、なんかスタンダードはこれなんですよっていうのももちろんあって、なんかそれ、まあ、今は多分ね、目標管理制度がそれだと思うんですよ。目標管理制度で評価制度をやって、でそれを等級に当てはめて賃金制度に当てはめるってやつですね。まあそれだけではないということっていうのを知っていただければなというふうに思っております。で、まあどんな制度があるのかっていうご紹介をですね、ちょっとしたいなと思うんですけれども、結構その賃金制度っていうのってお金の話じゃないですか。誰にいくら渡すかじゃないですか。で、やっぱり残ってほしい人にいっぱいお金出しますよね。こういう人にうちの会社にはずっといてほしいという人に、あのお金をたくさん出すという、まあ分配を多くするということだと思うんですよね。で、等級制度っていうのはこういうようなことをすると、まあ、何等級に上がれますよみたいな風にあの明示することなので、ここまでできるようになったらあのいいですねみたいな、あの残ってほしい、我が社には必要な人材になりますよみたいな、そういうことでやりますので、どんな人になってほしいかっていうメッセージだと思うんですよ。で、評価制度っていうのはその場その場で、あのこういう目標に向かって頑張ってほしいみたいなのを言って、それができたかできなかったかみたいなので評価をするっていうのがまあ多いんじゃないかなと思いますけど、あと何ができるようになったかみたいなスキルチェックだったりとか、今あなたに何をしてほしいのかっていうようなことを伝えるメッセージなんじゃないかなというふうに思ってるんですね。で、そう考えるとどういうやり方を選ぶかっていうのは会社次第で、どんな人にうちの会社にいてもらいたいのか、どんな人になってほしいのか、何をしてほしいのか、日々どういう行動をとってほしいのかっていうところから人事制度を考えていった方が良いのではないかなと思ってます。なんかこういうようなパッケージが当たり前だからこれを入れようみたいなのではなくて、なんかそこからですね、考えていけるといいんじゃないかなというふうに思っておりまして、何のために会社はどんな人になってほしいのか、まあ、どんな人にいてほしいのかっていうふうに考えるとですね、まあ、とにかく長くいてほしいっていうか、まあ、とにかく同じ人にずっとこう淡々とやってほしいっていうニーズがある会社もあるわけですよ。その何かこう決まった作業を やり続けてほしいっていうやつですね。で、今ねそれが AI でそういうのはなくなっていくぞとか言われてますけれども、そんなことはなくて、すごくたくさんあるわけですよ。そこにその人がいる、そのスキルを持った人がいる、毎日その作業をする人間が ということが大切な業務というのもたくさんあって、そういう会社はおそらく長く長くいてほしいっていうのが一番の軸になると思うんですよね。そしたら年功序列型とか、あと年に1回必ずみんな昇給するみたいな制度の方がいいじゃないですか。あとね、退職金制度があって定年まで勤め上げたら結構たくさん出るみたいなのとか、でもそうなるともう最近定年すらないような会社も多いような気もしますけどね。あととにかくお金を稼いでくる人に分け前としてたくさん出したいっていう会社もありますよね。営業的なところが軸になっているような会社だと、いくら稼いできたのかとか、あと何をどのくらい作ったのかとか、もう数値の評価でしっかりと出して成果によって給料を出す。だから長くいてくれなくてもいいんです。なんて言うんでしょう、10年いて5物を売るんだったら、1年でも月に20物を売る人の方が全然給料は高くしたいっていう会社もあるじゃないですか。要はその人が今何をやったか、いくら会社に金を持ってきたかによって、その分け前として給料を払いたいっていう考えもあると思うんですよね。で、そういう会社の人は普通にそうだと思うんですけど、先ほど言ったその長く長く同じことを毎日淡々とやってほしいっていう会社さんと同じであるわけがないんですよね。で、あと役割給っていうのも結構日本では多いですかね。どのポジションであれば責任に対して給料を払うっていうような、よくたまに聞く経営者目線を持ってもらいたいみたいな言うじゃないですか。そういうことかなともちょっと思うんですけど、経営者って会社をこう潰さないというか、会社をとにかく成長させていくっていう責任を負ってるんですよね。で、そういう目線で一緒に走ってくれる人をこうに給料を出したいってなると、それはもちろんその同じようにこの会社を盛り立てていこうというのを自分をトップにしてやってくれている人たち、部長が例えばですけど、部長が部門の数字を上げるっていうような、その部門をこう良くしていくっていうような方向性を一緒に向いてやるというような、その役割に対して高く払いたいっていうふうに考える会社ももちろんあると思います。で、それから、あとそうですね、まさにジョブ型がそうかと思うんですけど、ジョブ型みたいな感じで、この仕事にいくらの金額をつけるみたいな、この仕事をやる人はいくらですよっていうふうに、その仕事にいくらと値段がついているので、それをやりたい人がやったらその金額になるわけですね。で、もうちょっと給与が上げたいんだったら、同じ仕事をやっているまま給料が上がるってことはないわけですよ、ジョブ型の場合。もっと、レベルの高いジョブができるようになるとか、もし全く同じ作業だとしても、例えば教えられるとかね、あともうちょっと難しいことができるようになるとか、その違うことができるようにならないと上がらないっていうのがジョブ型だと思うんですよね。でもその代わり、もう一個上のジョブに上がろうと自分で頑張れば、給料も上がったりとかするわけですよね。そこが一番最初のその年功型にしちゃう会社とまたちょっと考え方が違うと思うんですけど、そういうふうにその会社ごとによって制度っていうのは何を選ぶかというか、どういう設計にするか、どういう軸にするかっていうところは会社ごとに考えないといけないんじゃないかなというふうに思っております。あと結構すごい誤解が多いような気がしてるっていうか、その人事の常識と労務の常識ってちょっとずれてると思いませんか？私は多分社労士になってもう15年ぐらいになりますから、もう労務の人なんですよ。で、人事はね、その前にやってましたから、人事っていう立場から見ている会社に対する役割みたいなのと、労務の目線から見るものっていうのは違うんですけど、同じ人事部としてくくられる割には。でも人事っていうのが常識だと思ってることと、労務っていうのが常識だと思ってることって若干のズレがある気がして、労務の常識っていうのは基本的には法律に根ざしてると思ってるんですよね。だから労務の常識っていうのは労働基準法だったり、労働契約法だったり、育児介護休業法だったり、そういうその働く人のための法律がこういうふうになってますよとか、あと民法のその雇用契約とはみたいなのとか、そういうのに基づいて物事が行われていくと思うんですよ。でも人事はどっちかっていうと、そういう法律ではなくて会社全体を動かしていくっていう方だと思うんですね。動かしているのは人間だと思うので、その人たちがよりよくその会社の目的に向かってうまく動けるようにするっていう方がポイントに近いので、 見えてるものというか大事にしてるものが違うのに、ジャッジはロームの方でしなきゃいけない、ロームの常識の方で最終的にはジャッジされる法律があるからっていうところで、どんどんどんどん大きくずれていくんじゃないかなというふうに思ってるんですね。人事としてこういうふうにやってもらいたいっていうふうに思ってることが、労務側から見ると理にかなってないみたいなことが結構いっぱいあると思うんですよ。で、まあそういうのも含めて人事評価制度っていうのは作らないといけない。要は何が言いたいかっていうと、人事評価制度とか人事制度っていうのは人事の仕事の方なんですよね。人事の領域の方だと思うんですけれども、最低賃金だったりとか、あと労働時間だったりとか、ハラスメントだったりとか、指導っていうのがどのくらいまで必要なのかとか、そういうところっていうのは労務の部分に非常に大きく関わってくるわけですよ。労務のもし何かあった時には労務でジャッジされるんで、例えばやったことに対してお給料を支払うっていうような制度にするとします。で、そうしたらやったことに対して給料を払うから、基本給がじゃああなたは30万ねってなってたのが、その次の年にその人が何かしらのことがあって全然そんなに稼げなかった、じゃあ、30万っていうのは今までこんだけ稼げる前提だったわけだから20万に下げますねっていうのは、これ不利益変更になる可能性が非常に高いわけですね。で、それをもともそういうことができるように人事制度を作りたいみたいな話って結構あると思うんですけど、それってすごく、まあ、前段の判例とか、あと例えばどういう理由だったらそういうことをしてはいけないとか、そういうのすごくいっぱいあるので、そういうところのなんかしてはいけない法律みたいなのは労務に関係してくるので、なんて言えばいいんでしょうね。なんか人事と労務を両方の面からですね、何がうちの会社にとって重要なのか、何がしたいのかっていうところから話を進めていけるといいんじゃないかなというふうにいつも思っております。実はですね、うちの事務所ずっと経営理念みたいなものが一言でボンって表す言葉がなくて、ずっとですね、なんとなくこう、まあ、バラストであろうというような、バラストっていうのはその乗り物を安定させるための重りのことなんですよね。船にバラスト水っていうのを入れてるそうなんですけれども、大きな船ってこうそれだけですごく不安定じゃないですか。で、それが大きな海を航海するために、安定させるためにバラスト水っていう水を入れて安定させるらしいですね。で、その他にも電車の線路に砂利敷いてあるじゃないですか。あの砂利もバラストって言うんですよ。だからね、鉄道模型とか好きな人はバラストって言うとあっちの方がこうピンとくるみたいなんですけど、電車の揺れを軽減するっていうような役割があったりとか、あと気球に砂袋下がってるイメージあると思うんですけど、あの気球の砂袋もバラストっていうらしいんですよね。なので、その乗り物が安定して進めるためになる重しっていう意味なんですけど、だからこう概念的にこれ、ね、バラストであろうみたいな感じで言ってたんですけど、なんかそのバラストってじゃあ何のためにあるのかっていうのを考えた時に、その進むのをこう支えるためにあるというふうに思っているんですね。なので最近ですね、こう経営理念としてですね、そのチャレンジを支えるっていう言葉を一言掲げることにいたしまして、これがいいですよとか、こういうふうにしましょうよとかっていうんじゃなくて、何がしたいのかからこう逆算してこう相談に乗れるような、そんなようなことをしていきたいなと思っておりますので、まあ、人事制度気にはなってるけれども、なんかもう全然どうしていいか分かんないみたいな方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談いただければなと思います。はい、ということで今回はここまでです。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。ブラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。労務相談も得意としておりますし、まあ、人事制度とかも相談には乗れますので、ぜひご相談ください。初回無料相談もございますので、社労士をお探しの会社様は、ぜひ一度お問い合わせください。お相手は、社会保険労務士の市川恵でした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。